先生、一口に健康診断と言いましても、一般であったり特定という言葉がついたり、さまざまな健康診断があるようですけれども、いかがですか？
はい、平成20年の4月から特定健康診査というものがスタートいたしました。まあ、これは対象といたしましては40歳から74歳の方が対象になるわけですが、まあ、糖尿病の方であるとか、その時に初めて使われるようになった言葉にメタボリックシンドロームという言葉があるわけですが、これは内臓脂肪が溜まってまいりまして、将来的に糖尿病など非常に発症しやすい状態ということで、国を挙げてこのメタボリックシンドロームの対策をしようということでスタートしたものでございます。で、健康診断にはこの特定健康診査のほか、通常の労働者の方は労働安全衛生法による一般健康診断というものもございます。一般健康診断の方は労働者すべての方が対象ということになります。で、まずはこの特定健康診査という健康診査で、どのような健康診査の項目があるかと申し上げますと、当然いろんなお薬を飲んでおられる方、それからタバコを吸ったりお酒を飲んだりということで、こういった項目については質問票で確認するわけでございますが、その他身体計測といたしまして身長体重を測定いたします。この身長体重から BMI という、これは英語ではボディマスインデックスの略なんですが、体重キログラムを身長メートルの2乗で割った、肥満を評価するための指標ということになります。これは国際的に同一の基準で評価しておりますけれども、日本人の場合にはこの BMI が25以上ありますと肥満というふうに判断いたします。アメリカ人ではこの同じ BMI なんですが、30以上の方を肥満というふうに判定いたします。それからこの20年の4月から新しく加わった項目としては腹囲というものがございます。これはどうして加わったかといいますと、メタボリックシンドロームの診断基準に必要ということがございます。男性では腹囲85センチ以上に血圧、血糖、脂質異常、この3つのうち2つ該当した場合メタボリックシンドローム、女性では腹囲が90センチ以上で同様に3項目のうち2項目以上該当した場合メタボリックシンドロームと判断するという診断基準が、この平成20年の検診の時から適用されるようになりました。その他血圧、これは以前から測定されているものですけれども、血圧というのは非常に大事な測定項目でございまして、血圧が高いということは全身の血管に非常に高い圧力がかかるということですので、心臓であるとか脳卒中であるとか腎臓であるとか全身の循環器の臓器にさまざまな影響を及ぼす、そういった意味で非常に重要な検診項目となっております。その他尿糖、尿タンパク、血液検査も実施いたします。検診で診察した医師が必要と認めた場合には心電図検査、あるいは眼底検査、貧血検査、この場合には赤血球、形式素量、ヘマトクリットといった項目について調べるという項目になっております。従いましてこの特定健康診査を実施しますと、メタボリックシンドロームに関連したいろいろな項目について総合的に判定できるという項目になっております。一方、労働安全衛生法による一般健康診査の場合には、特定健康診断の項目に加えまして、胸部 X 線検査、必要によりまして、核胆検査、それから聴力検査といたしまして、1000Hz と 4000Hz の2つのポイントの聴力検査、こういったものが項目に加えられております。以上が特定健康診査と労働安全衛生法による一般健康診査の項目ということになります。
と ても有用な検査項目ばかりで、日本は優れているなというこの実感を正直持ちました。では坂田先生、その不調のサインを見逃さないためには、読み解いていくということも大事なのかなと思いますが、どんな点に注意していけばいいんですか？
そうですね、これらのいろいろな項目、健康診査では実施しているわけですが、これらのほとんどの項目はたとえ異常があったとしても自覚症状がほとんどないという特徴があります。従いまして、ご自分は体調が何ともないんだから、健康診査でいろいろ言われたけれども、特に心配ないだろうということで放置するということが大変危険ということになります。健康診査で経過観察や精密検査が必要と指摘された場合には、放置せずにきちんと医療機関を受診して検査を受けることがとても大切ということになります。
いろいろと英語の文字が並び、数値が出て、また数字が何点何から何点何、参考基準値のその範囲内かどうかということが私たちでも見ることができるんですけれども、例えば自分がその範囲から外れている場合というのは、もう病気を疑うべきなんでしょうか？
参考基準値という言葉は、実は以前は正常値という言葉を使っていた時代もございました。しかしながら、この参考基準値というこの範囲の設定自体には、正常か異常かという概念がもともと含まれていないということで、参考基準値という言葉を使うようにしようということで変わってきたものでございます。しかしながら、項目によりましては、疫学研究によりまして、一定レベル以上の場合には危険あるいは安全と分かっている項目もございます。例えば血圧の場合、基準値は140-90以上ですと、高血圧に該当するという判定になります。それから高 LDL コレステロール血症の場合には、140mg パーデシリットル以上、それから低コレステロール血症の場合には 40mg パーデシリットル未満、それから高トリグリセライド血症の場合には 150mg パーデシリットル以上、こういった基準値に該当しますと、それぞれの異常値というふうに判定されます。これらの基準は長年の疫学研究によって、例えば血圧が収縮血圧140-90以上どちらかに該当しますと、脳卒中や心筋梗塞のリスクが明らかにそれよりも低い群に比べて高まるということが明らかになっております。それから悪玉のコレステロールであります LDL コレステロールも140以上になりますと、特に心筋梗塞のような心臓の病気が増えるということも分かっております。それから善玉のコレステロールであります HDL コレステロールは、今度は低い場合が病気になりやすいということになるわけですが、善玉のコレステロールが40未満、あるいは高トリグリセライド血症、中性脂肪とも言いますが、これが150以上の場合には、やはり動脈硬化が非常に進行しやすくなるということで、心筋梗塞などの心疾患と密接な関連があるということが分かっております。これらの項目につきましては、基準値を超えた場合には改善されるようにいろいろ注意をする必要があるということになります。しかしながら、健康診断で使われている多くの項目は、実はこのような疫学研究の裏付けがない場合もあるということがございます。そのような場合には、それぞれの項目の分布から外れる値として基準値が設定されているということがございます。従いまして、そのような場合には、正常か異常かということではなくて、分布が通常の人たちよりもかなり高い、あるいはかなり低いということで決められておりますので、正常を異常と直ちに考えるということは設定上も正しくないということになります。
ということは、あまりその基準から外れたかどうかで一喜一憂してはいけないということだと思うんですが、それにしましてもその後の先生余白部分に要経過観察ですとか精密検査などという言葉が印字されている場合があるんですけれども、これは先生たちのようなプロの方々が判断して必要に応じてそういう文字を記してくださっているということなんですか？
そうですね。要経過観察というのはどういうことかと申しますと、直ちに治療をする必要はありません。しかしながら放置した場合には治療が必要になる可能性がある状態ということになります。そのため通常は3ヶ月に一度程度、検査を受けていただいて悪化していないかどうかを確認する必要があるということになります。
なるほど。要経過観察のまま1年間放置するのではなくて3ヶ月に一度程度検査をしていくことが必要なんですね。先生、今のお話のように健康診断の結果をやはり1年間また待つのではなくて日常の健康づくりや病気の予防に生かしていきたいと思うんですが、そのあたりのポイントをぜひ教えてください。
先ほども申し上げましたように、多くの検査項目というのは異常であっても症状は出ません。従いまして健康診断で異常が指摘された項目については生活習慣を見直すことで改善できることもたくさんあるということもございますし、問題のある生活習慣を見直すことによって、異常であった健康診断の項目をより改善できるように正しい指導を受けて生活習慣を見直すということが非常に大切になってくるということになります。
はい。さて先生、お話の中で生活習慣という言葉が何度か出てきましたけれども、生活習慣の見直しというのは先生どのようにお考えになってますか？
そうですね、代表的な生活習慣病には高血圧、脂質異常症、糖尿病などがございます。いずれも放置しますと命に関わる脳卒中や心筋梗塞の発症の危険が増してまいります。これらの病気には生活習慣が密接に関係していることから、生活習慣病という呼び名がついたわけですが、日野原重明先生が授け親と言われておりますけれども、例えば高血圧には食塩の過剰摂取であるとか、野菜や果物に多く含まれるカリウムの摂取の不足であるとか、運動不足、お酒の過剰摂取、肥満が深く関わっております。従いまして血圧が高めの方はできるだけ塩分を控えて野菜、果物を積極的に摂り、よく体を動かし、適正な体重を維持することによって血圧の低下が期待できるんですね。
お薬に頼らずともまずそういったところを気をつけると低下が期待できるということですね。
そうですね。これは異常があるからといって直ちにお薬を服用しないといけないということではございません。まずはこういった生活習慣を見直していただいて十分安心できるところまで血圧が下がればお薬を飲む必要はなくなるということになります。
はい、先生、その他生活習慣病といいますと。
そうですね、もう一つ重要な脂質異常症の場合には、例えば悪玉のコレステロールである LDL コレステロールや中性脂肪が上昇したり、善玉のコレステロールである HDL コレステロールが低下した状態ということになるわけですが、これらの異常につきましては、例えば肉の油や乳製品の油のように常温で固まってしまう油、こういった油の中には飽和脂肪という脂肪がたくさん含まれているんですが、この飽和脂肪をたくさん取りますと悪玉のコレステロールが上昇するということも分かっております。その他運動不足や肥満といったものも、これは血圧と一緒ですけれども脂質異常症にも密接に関係しているということが分かっております。その他、例えば糖尿病については まあ、肥満が最も影響が大きいんですけれども、従いまして肥満の解消が大変重要なんですが、肥満の他にも、まあ、例えば遺伝的な要因であったり、ストレスや運動不足なども密接に関係しております。従いまして運動量を増やしたり、ストレスにうまく対処する工夫といったことも非常に大切になってまいります。で、ご両親や兄弟が糖尿病の場合には、早い時期から定期的に検査を受けて、早く見つけて早く対処するということも大事になってまいります。